今度は品川生活者ネットワーク田中さやか議員の質問です。給食の食材量規格について、区が示す給食食材の選定基準に沿って給食食材が納入されているかどうかを区はどのように点検しているのですか。
業者が納入する食材の品質の担保は契約の適正な履行を基本としますが、産直野菜などは生産地へ赴いて確認するなど品質管理に努めています。
食材量の選定基準に遺伝子組み換え食品、農薬は可能な限り避けるなどとありますが、原則不使用とするなどの具体的な指針を示すべきでは、
多様化が進むメニュー選択や安定的な食材確保のため、現行基準で学校給食を実施していくことが妥当と判断しています。
給食食材の放射性物質検査について、2011年度から給食食材の放射性物質検査を実施していますが、現状の検査に加え、放射性物質を検出しやすい食材などの単体測定を実施しては、
給食は安全が確認され流通している食材を利用しています。また、区独自の検査を実施し、結果をホームページで公表しており、追加検査を実施する考えはありません。
子どもたちが校庭などで育てた食材の単体測定を行っては、
個別に測定する考えはありません。
スマイルスクールの制度変更に伴う具体的な運用について、スマイルスクールが制度改正されますが、児童館館長などとどういう場で合意が図られてきたのですか。
館長会などで説明し、職員が見直しの内容を理解した上で保護者へ説明会を実施しています。
現在の運用で改善すべき点は、
欠席時の連絡制度の周知を徹底していきたいと考えています。
低所得者減免の対象者の条件は
検討中です。
利用料の納付の方法は、
17時までの利用料は口座引き落としで半年払いとし、18時と19時までの延長利用料は月払いを考えています。
補食おやつの契約方法は、1回分の補食の単価と内容は、
契約はプロポーザルで単価は100円程度、市販のお菓子などを検討しています。
いじめ防止対策推進条例と義務教育学校について、総合教育会議の議事録公開と同時に会議資料の公開を、
今後総合教育会議に諮っていきます。
いじめ防止対策推進条例について、人権侵害に対しては適切な救済を求めるなどの内容を条例に盛り込んでは、
条例の趣旨とは異なるため盛り込む考えはありません。
素案の公開を、区民意見募集制度の実施を、
条例は議会の議決事項であり、議会の審議前に公開すべきでないと考えます。また条例の区民意見公募はこれまで行っていません。
小中一貫校6校を義務教育学校に位置づけるための条例議案が出されましたが、保護者や地域への説明は、
義務教育学校に移行しても基本的な学校生活には変更がないことを説明してきました。
どのような準備を進められてきたのですか。
26年度から小中一貫教育推進委員会の部会や一貫校長連絡会で検討を重ねてきました。
改訂版配偶者暴力対策基本計画の取り組みについて、第一次配偶者暴力対策基本計画が始まってから現在までの DV の相談件数は、
9月末で1129件です。
支援の件数は、
緊急一時保護の件数は76件です。
被害者への支援などはどのように行われているのですか。
専門の相談員が現在の状況などを丁寧に確認した上で、判定会議で支援方針を決定します。
町内連携における工夫は、
プライバシー保護などに留意しつつ、さまざまな制度を的確に適用するよう調整しています。
関係各所との連携は、
児童相談所や警察署などとの連携強化などに努めています。
今後の課題は、
被害者一人一人の状況に応じた総合的支援を行うことなどが重要と考えます。
品川生活者ネットワーク、田中さやか議員の質問でした。